はい、どうも哲也です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、高市自民党歴史的圧勝、日本はこれから大復活するというテーマでお話してみたいと思います。まあこのテーマでねお話できること本当に嬉しく思いますよね。いやそれにしてもね、昨夜すごいことが起きましたよね。その前僕はね、前の日ですか、自民党と維新で、絶対安定多数261議席を獲得してね、それから300議席も狙えるかもしれないみたいなことを言ってましたけれども、蓋を開けてみるとですね、自民単独で316議席ですよ。これはもう3分の2ですからね、これだけでね。そして維新が36議席取りましたから、それと合わせるとですね、なんと352議席になったというんですね。全部で465議席の中で352議席ですからね、これはもうすごいことになりました。全ての法案がですねバンバン通っていくということになるんじゃないでしょうかね。よっぽどのことがない限り、ほとんどの法案が通っていくことになるでしょうね。一方その当初ですね、政権交代もあり得るかもみたいなことが言われていた立憲公明が作ったね中道改革連合、中核連はですね、合計当初172議席だったんですかね、それからなんと123議席も落としてね、49議席へと壊滅状態に陥りましたね。旧公明が比例のみで28議席を取ったということなのでね、立憲は元の148議席から21議席になったということなのかな、これ計算するとものすごい壊滅状態もいいとこですね、これね。僕の予想ではですね、参議院で、公明と立憲の、連合、つまり中核連にね、なるという話がありましたけど、その話はもう消えるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、これ全政党のね、一応獲得議席数とその増減をですね括弧の中に入れて書いておりますので参考にしてくださいね。ちょっとびっくりしたのはですね、中道ね、中道改革連合がめちゃくちゃ減らしたというのと、それから自民党のね、対象はさっき言った通りですけれども、チーム未来がね11議席も取ったという、これは不思議ですね。なんかこれ怪しいよね。令和共産などの票を、持っていってる可能性もあるなというふうに思ってるんですよね。この辺の、その未来がねどのような政党であるかというのをこれから本当に見極めないと、ちょっとねわからないなと思ってますね。それから保守党が全然振るわなかったですね。政策はいいんですけどね、保守党の場合は移民はいらんとか言って、このスローガンだけバーンと出すんですけど、現実に今ですね、土木とか建築とか、あるいは飲食ね、外食ですね、それとかあとコンビニとかね、物流とかですよ、それから介護施設とかね、そういうところで本当に人手不足になってるわけですよ。それで外国人がいないとねやっぱり回らない状態があるわけですよね。ですからそういうことも含めてですね、もう移民はいらんっていう、それはそうですよ、僕もそっちの方がいいですけどもね、簡単にはいかないですよ、現場の人たちのことを考えるとね。だからそういったことも含めて、ロードマップというのかな、実際にどのような形にして移民をゼロにするのかっていうねプロセスをしっかりね、やっぱり明示した上で言わないとね、ただ移民はいらん、それは僕でも言えるわけですからね、誰でも言える、小学生でも言えるじゃないですか、そういうことって。だからそうじゃなくて、それを実現するために当面このような形で外国人は置くけども、これをどんどん帰ってもらって、その分日本人でね、こういう形で例えば高齢者とかあるいは主婦とかいろんな人たち、今引きこもりの人たちとかね、そういう人たちを、労働市場に戻す手段としてこういうことをやるんだとかね、そういう具体的なロードマップね、そういうものをはっきりさせた上で言えばいいんですけど、移民はいらん、移民ない方がいい、ヨーロッパみたいになっていいんですかっていうだけではね、これはやっぱりね響かないんですよね。その辺はねもう少し戦略を考えた方がいいなと思います。社民党なんかはねもう言ってることがダメですから消えていくんじゃないかなと思いますけどね。そういうことで、 こんな結果になりましたと、日本の民意はですねすごいなと思いますね。こうしてみるとね、今回の衆院選の結果は単なる自民党の大勝利だけということではなくてね、戦後の政治秩序とか、あるいはその政界勢力図がですね、大きく塗り替えられたというべきでしょうね。改めて言いますけども、自民党が獲得した316議席、これは2009年にね、民主党が政権交代を果たした際のね、308議席をもはるかに凌駕してるんですね。単独で定数の3分の2、つまり310議席を上回るというね、これ戦後初めての大快挙、大事件だと言えるでしょうね。経済アナリストの馬渕真理子さん、この方ね、最近僕は知ったんですけどね、非常に話がね分かりやすくて明快ですね。だから時々ね、馬渕さんの話を YouTube とかでねよく聞くように最近してるんですけどね、この間もちょっと聞いて、この間っていうか昨日今日かな、聞いてみたんですけど、素晴らしいのでちょっと紹介してみたいと思いますけどね。やっぱり今回の選挙はね、国民が日本の進路をはっきり選んだ結果だと分析しているんですね。だからこれ偶然の産物ではないということですよ。また僕は非常にね、尊敬している作家でジャーナリストの門田隆昌さんは、史上最高のね2700万人に達した期日前投票こそが日本を貶める勢力やオールドメディアに対する国民の怒りの爆発であってね、同時に高市早苗総理への圧倒的な期待の意思表示だったと見るべきだというふうに今言ってますけど、まさにその通りだと思いますね。そしてそれを裏側から見ればですね、これまで日本を停滞させてきた中道改革連合に代表されるようなね、美中緊縮左翼的な勢力の自戒、つまり自分でどんどん、崩壊していっている、そういう状態ということもできるでしょうね。先ほども言ったようにね、今回の選挙で立憲民主党と公明党による中道改革連合は49議席へと激減しね、もうほぼ壊滅状態になったんですね。この敗北はオールド政治の終焉を象徴しています。オールドメディアも一緒にね、終焉になったというふうに考えた方がいいんじゃないでしょうかね。JX 通信社の米重勝弘氏が予測し、また馬渕氏もね、注目した、立憲のメルトダウン、誘拐がね現実のものとなったわけですよ。立憲民主党はですね、もうメルトダウンした、完全に、崩壊してしまったというね、見方を取るべきじゃないかなというふうに思います。これがね、立憲の残党といったらあれですけども、そういう人たちがね、どのようにこれから動くのかね、もう立憲でもう一回集まるんでしょうかね。よく分かりませんけども、立ち直るのはなかなか難しいなと思いますね。ではなぜね、これほど、無残な形で壊れていったのかということなんですけど、それはね、やっぱり一番大きいのは安全保障やエネルギー政策で全く思想が異なる立憲と公明がですね、単なる数合わせで野合したからなんですよね。国民はその節操のなさをね完全に見透かしていましたよ。実際にね、野田さんが、辺野古移転について意見がまだ一致してないみたいなことを言いましたからね、あれでびっくりしました、みんなね。そしてまた斉藤さんがね、自分たちはまだよちよち歩きもできない、首も座っていない、赤ちゃんのような政党だとか言って自分たちで堂々とね、言ってたでしょ。だから僕はいつも子泣きじじい政党だというふうに言ってるわけですよね。子泣きじじいはね、表面が赤ちゃんで、実際はじじい、中身がじじいみたいな感じでしたかね。だからこの立憲じゃなくて、これ何ですか、中核連はですね、見た目がジジイで中身が赤ちゃんですからね、逆子泣きジジイと言った方がいいのかもしれませんけれども、そう言いたくなるほどですね、やっぱり魅力がないです。それから実力を感じません。将来ね、この政党に託して日本が良くなるという感じが全くしなかったですね。そこが原因ですよね。岡田克也氏やね、小沢一郎氏、安住淳氏ね、そういった大物ベテラン勢が次々と敗れ去っていったのはね、やっぱりこの信念なき野合勢力の当然の末路と言えるのではないでしょうかね。しかし高市執行部もね、手放しで喜んでばかりはいられないんですよ。門田氏がね、鋭く指摘するように、自民党内にはかつて石破氏を支持した、つまりね、 高市さんで本当は行くべきだったのに1位だった高市さん、これ総裁選ですよ、前々回の総裁選ですね。その時に、まあ、中国共産党の影響を受けた公明党、またその影響を受けた岸田さんあたりがですね、石破さん推しを、まあ、支持したもんですからね、189人のバカ人議員がですね、石破さんに入れたわけですよ。もうあの時からね、石破さんにしちゃダメだって僕なんかもうはっきり言ってましたよ、その前から。高市さんと石破さんね、僅差でなんか支持があったじゃないですか、僅差ってね、実力が全く違うんですよ、もうはっきり言って、もう天と 地の差があるわけですよ、雲泥の差があるわけですよね。そんなのはね、私なんかずっと政治見てたからね、もうはっきり分かってたんですけども、あのプロであるね、189人のバカチンがですね、分からないっていうんですよね。というかね、彼らはね、まあ、自分が通りやすい方に、あるいは強いと思える方に動いてるということで、信念のある人はね、実は少ないんじゃないかと思うんですよ、本当は。だからどっちに転んでもいいと思ってるんですよ、強い方に転べばいい、当選できる方に転べばいいと思ってると思いますからね。まあ、だから今回ね、高市さんがこんだけ大量のね、票を集めてきたわけですからね、高市さんはこれ長期政権になると思いますよ。そして足を引っ張る人たちもですね、このね、その高市さんの集客力というか集票力を見ればね、まあ高市さん下ろしはできないんじゃないでしょう、当面ね。だから備中緊縮左翼勢力が残存していますけどもね、まあ、彼らがね、まあ、どこまでね、抵抗してくるのかというのは、まあ、警戒はしておかなきゃいけませんけれどもね、高市さんうまくやるんじゃないかなと僕は見てるんですけどね。まあ、彼らは、まあ、高市総理の圧倒的な人気に便乗してね、生き残ったに過ぎずね、その本質は今もね、備中緊縮左翼思想のままなんですよね。まあ、それはだけど、その全189人のうちの、まあ、僕は1割2割だと思いますよ。それ以外の人は、まあ、どっちかにね、強い方につきたい、通る方につきたい、選挙にね、受かる方につきたいと思っているだけだと僕は見てますけどもね。まあ、ただ党内の敵がいることも、まあ、事実なので、それをいかに制圧してね、真の改革を進めていくか、これからのね、高市政権の、まあ、動きにね、注目しなきゃいけませんけど、まあ、これから正念場になると思いますね。外交面に目を転じるとね、高市総理の中国に対する毅然とした姿勢はね、早くも国際政治の力学を変えようとしていますね。勝利が確実視されるや否やね、これまで嫌がらせを続けてきた中国が、手のひらを返したようにね、まあ、レアアースの供給再開を打診してきたということなんですね。このことは中国には決して、安易に妥協してはならないというね、高市外交の正しさを、まあ、実利を伴う形で証明したということですね。そしてトランプ政権の動きもね、これ高市さんをね、はっきり言って、完全に推していますね。まあ、選挙の当日の2日か3日前ですかね、トランプさんが高市さん支持をね、明確に、トゥルーソーシャルというね、 SNS で、自分の SNS でね、表明しましたね。これ珍しいことですよね。でそれだけじゃないんですよ、もうそのね、側近たちが、あるいはその共和党のね、重鎮たちがどんどん高市支援の声を上げているわけですね。今でも上げてますね。ということはね、これはもう日米の、まあ、関係というのはもう蜜月がこれから続くと見る方がいいですよね。そしたらやっぱりこれ対中、ね、の構造としてはですね、まあ、構造というか構図ですね、としてはね、まあ、あの日米がしっかりがっちり組んで、中国と、あるいはロシアと、対峙するということになりますからね、非常にね、あの国際的な、なんていうかな、政治舞台というのもね、これは安定化してくるんじゃないかというふうに思いますね。ではなぜね、高市総理はこれほどまで国民の心をつかんだんでしょうかね。共産党などはね、ふわっとした人気とね、揶揄していましたけど、僕はね、現実はその真逆だと思いますね。先ほど紹介した馬淵麻里子氏がね、絶賛したのは、選挙戦を通じて高市総理がね、相手をディスらない、つまり貶めないことをね、貫いた点なんですね。よその党というのはね、もう自民党のここがダメだ、あそこがダメだとかね、そういうことばっかり言ってたじゃないですか。でも高市さんね、どこの党がダメとか一切言わなかったですよ。僕も講演をね、まあ、あの福岡市天神のね、警護公園に聞きに行きましたけども、他党をね、ディスることは一切しませんでしたね。まあ、それは僕はね、気持ちよかったですよ、逆にね。そして自分はこういうことを目指してるんだ、だからね、応援してください、一緒に戦ってくださいと言ってたんですよ。 僕はその目指す方向がね、はっきりね、見えてね、そして他党を一切批判しない、ね、もうとにかく日本は時間がないんです、私に力を貸してくださいと、前向きに皆さんで一緒にね、未来を切り開いていきましょうよ、チャレンジしていきましょうよとね、そういう感じでしたね。まあ、メディア野党はね、高市叩きに終始していたわけですけど、高市さんはただね、日本をどうしたいのか自身の言葉でね語り続けましたね。このどこまでもポジティブな、ね、メッセージが閉塞感に苦しむ国民にね、希望を与えたんじゃないでしょうかね。当選者の名前にねバラをつける際、高市総理がね見せた表情というのは意外だったんですよね。結構厳しくてね、まあ、奥歯を噛みしめるような表情をしていましたね。皆さんもご覧になったでしょ。またインタビューを受けている時にもですね、いつものね柔和な表情はありませんでしたね。ちょっとほら作り笑顔的な女性らしいこう柔和な顔をすることが結構多いじゃないですか、高市さんってね。それ一切しませんでしたね。まあ門田さんはね、それがまあ勝利の喜びではなくてね、国民からやっぱり託された責任の重さにね、もう命を懸ける覚悟の表れじゃないかというふうに言ってましたけどね、僕もまさにその通りだと思いますね。これだけの支持を得て、私が約束したことを絶対に果たさなきゃいけないと、だからもうヘラヘラ笑ってる場合じゃないと、そういう感じをしましたね。これだけの信任をいただいたのだからね、国民との約束を必ず果たすというね、まあ、リーダーとしての覚悟がね、高市氏の厳しい表情となって現れたんじゃないかなと僕は見てるんですね。政治的基盤がまあ盤石となった今ね、いよいよ本丸である経済の再生が始まります。馬渕氏が提示するデータはね、空前絶後の成長シナリオだったんですよ。高市総理が掲げる責任ある積極財政は単なるばらまきではないんですね。これは失われた30年を終わらせるための戦略的な供給部門への、まあ、投資なわけですよね。家計の救世主ということで、2年間限定のね食料品の消費税ゼロは、これはもうやるでしょうね。だいたい年間ですね、1家庭6万4千円程度の家計負担の軽減をもたらすと馬渕氏は言ってますね。これはね、物価高対策としては一定の効果を発揮するんじゃないでしょうか。やっぱりね、まあ、ゼロではないですよ。結構ね意味がないと言ってる人もいますけど、僕は意味があると思ってます。それから17項目にわたるね、これ AI とか、まあ、量子コンピューティングとかいろいろありますけど、成長分野への投資ですね、レアアースとかもそうですね。官民一体となった投資により企業が挑戦しやすい環境を整備し、賃上げを伴う好循環を創出する可能性がありますね。まあ、あと驚くべきデータがあります。1月の、ね、製造計画見通しが前月比 7.2% 上昇というね、強気な数字が、ね、出てるわけなんですよね。これは選挙前の数字なんですけど、馬渕氏の分析によればですね、マーケット、いわゆる市場はですね、投票前から高市勝利による景気浮揚を期待し、まあ、動き出していたということなんですね。第一四半期の GDP プラス成長予測ということで言うとですね、これはねかなりね成長するんじゃないかと僕は思いますね。まあね、日経平均がね、まあ、馬渕さんなんかは6万円は超えるんじゃないかというふうなことを言ってましたね。まあ、これはもう全然夢物語ではなくてね、非常に合理的な推測だと思いますよ。っていうかね、今日のね日経平均見ました？僕が見た時はね5万7000を軽くもう突破してましたからね。今年中に6万円どころかね7万円の声がね聞かれるようになっても決しておかしくはないと思いますよ。まあ、懸念する為替についてですけども、これについても明るい材料がありますね。160円近辺でアメリカ側が日本と協力するレートチェック、これ相場チェックということですね。相場の牽制というのかな、まあ、そういう姿勢をね日米共同で見せているということなんですよね。これまでとは次元の違う日米協調の証なんですよ、これはね。それで、まあ、安定した為替環境が高市政権の積極財政を強力にバックアップするんじゃないかなというふうに見てます。自民党単独でね、まあ、衆院の3分2というね、まあ、最強の武器を手にした今ね、参議院が少々、まあね少数与党であろうがなんだろうがですね、もうそれは言い訳になりませんよね。もう例えば、参院で否決されようがね何しようが、まあ、衆議院でね、再可決すればもう通っちゃうわけですからね。何の言い訳もできません。だから今高市政権に求められているのは改革のスピードなんですよね。もはや反高市派やね、党に忖度や、まあ、妥協をしている時間は全くないということですよ。特に中国のね 台湾侵攻が目前に迫っていると言われている中、まあ、来年にもね、台湾有事が起こるんじゃないかと言われているんですね。そうした中ですね、戦略裁文書の改定とか防衛予算の、増強とかね、スパイ防止法の制定やね、国家情報局の設立など、喫緊にやるべき課題がね、もう山積してるんですね。どの問題も悠長な姿勢では到底間に合いませんね。私たちは高市総理の掲げる日本はまだまだできるという、ね、信念を全力で支持したいと思います。しかし同時にですね、左翼系野党や自民党内に残存する、189人の抵抗勢力などね、好きあらばね、増税や緊縮を画策する、あるいは左翼的な政策をね、画策する勢力が、改革の足を引っ張ることがね、ないとは言えないんですよね。そういうことにならないよね、私たち国民もですね、やっぱり厳しい目でね、見守って、時にはね、やっぱり声をね、上げていかなきゃいけませんね。いずれにしても今回の高市自民の勝利により、日本は再び世界の頂点へと羽ばたくね、準備が整いました。高市総理、あなたのその細いね、双肩に日本の未来がかかってますよ。私たちはあなたの背中をね、押し続けますよ。そして共にね、日本を強く豊かに、そしてね、誇り高い国にしていきたいと思っています。ぜひ頑張ってくださいね。では最後にご唱和ください。日本に早苗あれば憂いなし。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。 Good luck。 チャンネル登録をよろしくお願いします。